それでは説教冒頭を招く者、新井先生です。よろしくお願いします。
先月アメリカテキサス州の学校で歴史の先生がこんな宿題を出して騒動になったそうです。その宿題とは、奴隷制の良いところを書きなさい。奴隷制の良いところを書きなさい、正確には奴隷の暮らし、その両方の観点から、つまり奴隷を使う方、それから奴隷が、おそらくそういう意味での両方の観点だと思うんですが、そういう奴隷の暮らし両方の観点からという主題で、奴隷制の良い面と悪い面、その両方を書き出させて、これを比較検討するというのが目的だったようです。良い面と悪い面の両方を書き出して比較するということであれば、そんなに騒ぐこともなさそうな、問題なさそうな、そんな気がしなくもないんですが、そもそも奴隷制というものに良い面があるのかというところが、おそらくもう肯定できる部分があるのかというのが大きな問題になったのだと思います。奴隷という言葉を私たちは決して良い印象では捉えません。自分のイメージで言うと、欧米のちょっと前の白人社会の中で、黒人の人々が奴隷とされ、人間扱いされないような、そういう状態で重労働を強いられ、少しでも休もうのなら鞭で打たれる、そんなイメージであります。おそらく映画やテレビなどで作られたそういうイメージをそのまま、奴隷とはそういうものだと認識しているのかなと、そのように思います。そこで改めて調べてみますと、奴隷というのはこうあります。人間でありながら所有の客体、すなわち所有物とされるものを言う。人間としての名誉、権利、自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人のこと。所有者の支配に服し、労働を強制され、譲渡、売買の対象ともされた。このようにあります。人権を認めてもらえない単なるもの、しかも労働力としてのもの、ロボットのような存在であったわけで、だとすると、何らかの理由で使い物にならないとかいうことを聞かないということになれば、機械なら壊されたり捨てられたりする、そういう意味で言うことを聞かなければ鞭で打たれるとか、そういうひどい罰を受けるというような、そういう映画やテレビ番組のイメージというのは大きくは外れていないのでありましょう。この奴隷制というのは実に歴史は深くて、古代から存在しております。しかも欧米に限らない、世界各地に存在している。そしてその存在が常に議論の対象になっていたとも言われるので、大変興味深いところであります。実際に聖書の世界ではどうだったかというと、ご存知のように旧約聖書創世記の中にも奴隷というのは登場しています。で、今日お読みいただいた箇所でも、もちろん奴隷というのは存在して、かつ奴隷制について少なからぬ議論があったんだろうということが伺えます。つまり奴隷の主人への使い方、そして主人の奴隷への接し方について、これこうあるべきだというようなことが記されているということは、そうではなかった つまり奴隷の扱いやあるいは奴隷の態度というものについて双方において好ましくないと思われるようなそういう状態があったということでありましょう。では今日お読みいただきました箇所、具体的にどんなことが進められているかと言いますと、まず最初に奴隷たちに対してこのように進められています。奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。このようにある。これを読んで真っ先に思いつくのは、聖書は奴隷制を認めているのかどうかという点です。聖書は奴隷制というのをじゃあ認めているのか受け入れているのかと問われたら、例えばこの手紙が記された当時、奴隷制は確かにあった、存在していた。それが容認された社会の中でこの手紙は記されているというのがその答えです。つまり奴隷が存在して、それを労働力として使い、また売り買いすることもできたというのは当時の社会では当たり前だったということ。その制度の存在そのものという、それを是非は問われていなかったんだろう。そういう中で聖書は記されていたわけです。ですから奴隷制というものについて今の私たちのセンスで考えれば、非人道的なこの制度を聖書が容認していたのかどうかというようなことを議論するのはここではナンセンスだということになります。例えば自動車を運転するときに、かつてはシートベルトを締める義務はありませんでした。携帯電話が登場した頃、電話をしながら運転するということも便利なことではあって悪いことではなかった。飲酒運転でさえわずかであれば見逃されたり、あるいは罰則も軽微なものでした。しかし現在シートベルトは運転席や助手席はもちろんのこと、後部座席でも閉めるのが義務とされる。携帯電話を使用しながら運転していれば反則金を取られる。飲酒運転に至っては最低でも50万円の罰金、3年以下の懲役。そればかりかお酒を提供した人あるいはお店にも罰金が課せられるという厳しいものになりました。そして少しぐらい飲んでもいいよねという感覚から、多くのドライバーがやはり飲んではいけない、飲んだら運転をしないというふうにドライバーの意識も大きく変わってきているはずです。つまりこういうことです。今ならありえないと思うようなことでも、かつては当たり前だったということは少なくないということです。そのようにして考えてみれば、奴隷制についても例えば聖書が記された世界では、その制度そのものについては存在すること、それ自体は容認されていたということです。そのような中で記されたものに奴隷制を認めているのかということを問いかけるのは、ナンセンスだと、そういう意味です。その代わりというわけではないんですが、奴隷制が社会に受け入れられているという状況の中で、奴隷と主人についてあるべき姿、その勧告がなされているというのが今日の箇所でしょう。奴隷たちに対しては、先にも読みましたように、キリストに従うように恐れをおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさいと勧めています。さらに、人にへつらおうとせず上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいと続きました。 ここで言われているのは、あえて説明するまでもないかもしれませんが、主人に仕えるのが奴隷の役割なのだから、その役割を心を込めて丁寧に、そして誠実に果たしなさいということです。もちろん何度も言いますが、私たちのセンスで考えれば、なんじゃそりゃというふうに言いたくなるようなものかもしれませんが、奴隷という部分を他の役割やポジションに置き換えてみるならば、それぞれにその与えられた役割を誠実な思い、打算的な思いではなくて、しっかりと果たしなさい、そう言われているようなものであるわけです。続いて主人に対してはこうあります。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。主人に対しては、奴隷に対して脅してはならない、そして不当な扱いをしてはならないよということが勧告されています。これは味方によっては、奴隷の人権のようなものをある程度は認めているということになるんでしょうか。少なくとも奴隷に対して不当に高圧的な態度を取るというようなことは戒められているということは、そのようには読めます。で、なぜそうなのか。それは主人も奴隷も元をたどれば一人の主人、すなわち神様によって命を賜った存在であるという信仰があるからです。たとえこの世においては主人と奴隷という立場の違いがあったとしても、神様の被造物としての尊さには変わりがないというふうに言っているようです。ですから奴隷であるか主人であるかというのは、この世における単なる役割の違いであって、各々の存在の尊さには変わりがないということを言っているように読めます。そう読める理由の一つとして、勧告の、奴隷への勧告の最後の部分を見てみましょう。8節のところ、あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分なものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのですと。つまり神様は、この世での身分であるとか立場であるとか、そういうものに全く関係なく、そこで何をしてきたのかということ、言い換えればいかに生きたのか、大げさに言うならば、神様に与えられたこの世の命とその役割をどれほど神様への忠誠のもとに行ったか、その信仰を全うしたのか、それが問われますということでありましょう。ですからこの手紙の著者にとって最も注目してほしいのは、奴隷も主人もどちらも主のもとにある存在だという点です。この箇所の前の段階、妻と夫について記している箇所も、また今日お読みいただきました最初の段落、親と子の部分についても、要は立場の違いはあるけれども、結局は全ての被造物が神様のもとにあるという、そのような見方を貫いています。著者の関心はそこにある。で、親子の関係については、子は親に従えということを実戒を例に挙げて説明しているんですが、これも私たちがただ一人の神に信じ従いなさいという大前提にのっとって記されているものです。なぜならば、親を大事にしてそれに従いなさいというのは、その親に命を与え、 二人を結び合わせ、あなたという子供をこの世に生まれ入れさせた、その尊い働きをしたのは誰か、それは神様だ。親というのはその尊い技のために用いられた神様の器なんだという、そういう理解があるんです。ですから汝の父母を敬えというあの掟は、あなたの神様のいかに偉大なるかを、かなを知りなさい、そしてその背後神様を敬いなさいという意味なんです。ともすると、子供は親の言うことを無条件に聞かねばならぬような、そういう理不尽な思いに至るかもしれないんですが、決してそうではない。まず前提として、親は真っ当であるという、そういう前提のもとで、その背後におわします神様を見つめなさいということになるんです。そのような掟、このように弱い立場の者と強い立場の者がいて、そこにさまざまな思いはあるけれども、それらは元をたどればすべて神様が作られ備えたものであるのだから、互いに最大限の敬意を払いながら、それでなお現状に従うのがよろしいというのがこの内容です。しかし奴隷に対して、そのままで一生懸命主人に仕えなさいなどという言葉が、勧告が現代において声高らかに語られる、あるいはそれを現代のさまざまな役割やポジションに当てはめられて、すり替えられて正当化されるというのには大いに違和感があります。夫婦にしても親子にしても、立場の強い者が常にイニシアチブを取る、主導権を握るというのを、それが正しいと言わんばかりの内容にも異論は出てくるはずです。実にここには人間が自分たちのしなければならない改革というようなものを先延ばしにして、そこにある負の側面を神の国への希望というものによって上書きして、その負の側面を見えなくするという私たちの愚かさが見え隠れしている、そのように思うんです。例えば奴隷制のようなものは好ましくないんだと、人権を全く認めない、人間を売り買いする、そのような制度は決してよろしくないと、そういうことが分かったり感じたりするものが出てきたとしても、それをすぐに、じゃあ奴隷制はやめましょう、そういう声に、動きには直結しない。いけないよなと思っていても、その問題を先送りにする。そしてそのことを正当化するために信仰的な在り方を利用する。キリスト教に限らず、あらゆる宗教でそういうことは行われているでしょう。そうしたこと、その問題が浮き彫りにされているように思うんです。何度も繰り返しましたが、全ては神様が作られてそう定められたのですから、素直に従いなさいという、これはある種の殺し文句、不平不満を封じ込めるような、そういう、手段として使われてきたという側面は否定できないと思うんです。もしそうだとしたら、それは決して褒められたことではありません。現代の私たちの社会には、制度としての奴隷制というのは一応なくなってはいますが、精神的な部分での隷属であるとか、カーストと呼ばれるようなものはあったりいたします。あるいは身分などとは関係なく、社会の中で、あるいは自分の生き方の中で、 改革が必要であるということが気づきながら、そういうことに気づきながらそれを成し得ない、一歩踏み出せないでいるというような状況もいろいろあるでしょう。そうしたことに、では私たちはいつでも取り組んでいかなければならないのか、取り組めるのかと言ったら、そうではない。本当に見つめなければならないものに私たちは目をつぶる、見ないふりをするというようなことは実際にはあるわけです。そのことが良くないと思っていたとしても、そう簡単に変われるものではありませんし、そういう声を上げられるわけでもないかもしれません。いろんなことを語りながらも、果たし得ない弱さを私自身も自覚しなければなりません。それでも自戒を込めて言うのですが、私たちが皆主に作られて生かされているそういう存在であればこそ、常に新しく気づかされた事柄についてはそれを変革していく勇気や力が備えられるようにと、それが増し加えられるようにと願うものでありたいと思うんです。常に主が何を示しておられるのか、それを尋ね求めて、何が尊ばれるのかということに思いを馳せたいと思うんです。それが主に生かされているものとしてのふさわしい歩みでありましょう。そこにある恵みの豊かさを思いながら、そこに思いを馳せながら、主に喜ばれるにふさわしい道を選び取れるようにと常に祈りを合わせていきたいと思うんです。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちに力を備えてください。あなたに備えられた道をしっかりと選び取って歩んでいくことができますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。